明けましてお
めでとうございます。
ゼロから始める体づくりはパーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい、
はい、
今日は第76回ですね。
2017年
1回目でございます。
です。
はい、よろしく
お願いします。
本日収録日は1月2日。
はい
ね、先ほど箱根駅伝がね終わりましたけどね。
青山学院
ね
が
往路優勝
3回目連続
ね。ね、
はい、
ですけどね、
すごいですね。
天気もよく、
はい、
なんか走りやすそうな感じでしたけどね。うん
う
ん、
ね、
ね、
すごいですね。
一人20キロぐらい走るんでしょ。
うん、
ね、本当すごい。
すごいね。
5人、5区まであったね。今日
行きが5区、ね、明日逆に走って5区。
ね、
はい、
すごいですね。
はい。
はい、また明日も見てみましょう。
見てみましょう。
はい。
はい。
さあ、なんか年末年始変わったことありましたか？
どうですか？うちは？
あなたに聞いたの。
あ、私？皆さんに聞いたのかと思った。
答えれんやんか。ライブじゃないから。
お返事はほら、ツイッターとか。
ありましたか？猫さん。
ありましたか？年末？
年末年始は、当直やったよ、う
ん。あ、31から1の話？
うん。
そう、当直しました。
うん。
ま、何も起こらない平和な病院なんですけど。
よかったですね。うん、
はい。なんか、すごい綺麗なところで、
うん、
快適に、
うん、
一人で、
うん、過ごした。
うん。
うん、
赤い狐？違う。緑の狸？
うん。
あれ？
まあ、蕎麦やろ。
蕎麦の方を食べました。
はい。
あ、緑の狸、
うん。
うん。
うん。なるほど。
はい。
はい。僕も家でね、
はい、
一人で過ごしましたけどね。
はい。
うん。本当に暇でしたね。
あ、そう。
そう。暇すぎて、
うん、
メルカリやってました。
新しい趣味を見つけたって言ってたから何かと思ったら、メルカリね。
フリーマーケットのメルカリ。
はい。
なんかコマーシャルでは見てて、
うん、
あ、まあ若い人がこんなんやるんやろうなみたいな。
関係ない世界だなって思ってたでしょ。
そう。で、まあ今まで自分の古着とかさ、
はい、
古着ショップ持ってってさ、
はい、
買い取ってもらってたけど、
はい、
よっぽどなんか人気のもんじゃないと高く売れんわけよね、
はいはい、
あんなんて。だからあれって自分が買った時の値段の10分の1もいかんぐら
い
だったりするんだけど、
は
い、
そうね、
大体、うんうん、でもメルカリやと結構高く売れるでっていう情報を聞きまして、
うん、
忘年会で、
うん、
で、じゃあやってみようかなと思ってさ、早速、やり始めたら、
はい、
その日のうちにもう2件ぐらい買ってくれる人もおったりして、
すごい。
なんかと面白くなってきてね。うん、
もう今日、ね、朝から何もすることなかったから、ずーっとあれ出してきて写真撮って、写真撮ってアップして、袋に詰めて、
う
ん、
そうそう。
してましたね。
猫さんが家のちょっと片付けみたいなのしてるときに、
はい、
これいらんのじゃないみたいなものも、
そうそう。
なんか出してきて、で、僕はそれを写真で撮って、説明文を書いて、投稿するっていうね、
はい、
出品するという感じでね、
はい、うん。すごい、すごいですよね。なんかほら、うん、古着屋さんに持っていくのって、
うん、
私結構抵抗があって、
うん、
なんでかっていうと、あ、これちょっと値段つけれません。けどどうしますかって言われて、あ、もう引き取ってくださいっていうのが悲しいから。
ああ、なるほどね。
これそんなに値段つかないんじゃないかみたいなのがあるから怖い
ん
ですけど、
うん、
メルカリだったらね、
うん、
そういうの言われないから。
うん、なんか夜間火かけてんのあれ。
あ、ちょっと今日カタカタ言うと思うんですけど、黒豆を煮ててですね、
なるほど、
お気になさらず。
はい。
はい。
了解。さあ、今日のテーマ行きましょうか。
はい。今日は、
前回予告した。今回はですね、股関節のお話。
股関節。
うん。
時々テーマに出ます。
出ますけどね。あるアンケートを取った時に、
はい。
腰痛とか膝痛、肩こりよりもですね、
はい。
股関節の悩みってすごく多かったんですよね。
おー。
この話もしたことありますけどね。
うん。
特に女性なんですね。
女性ね。
うん。
はい。
で、例えば具体的には、前屈があんまりできません。開脚があんまりできません。
うんうん、
O 脚、
うん。
で、あと、座って足の裏同士寄せて膝を開いた時に開きませんとかさ。 あるわけですよ。
はい。
で、柔軟性の問題であれば、あ、筋肉が硬いのかなと、ストレッチすればいいのかなと思ったりするんですけど、
はい、
ストレッチがか、筋肉が硬くなったことにもやはり原因があるはずなんですよね。
あ、何かの原因で筋肉が硬いと。
もともと先天的に筋肉の質というのも確かにあるんですけど、
はい、
まあ、プラス、その人の骨格、骨、アライメントの問題などで筋肉が硬くなってしまっている場合もあるし、
はい、
筋肉や靭帯というのは関節が、まあ、行ってはいけない方向に行かないように、働いている、ある種高速具のような、
はい、
まあ、役割もあるわけですから、
うん、ストッパーしてますね。
ある程度硬いということも仕事であったりするわけですよ。ということは、すごく硬い方っていうのは、
はい、
関節の位置が不安定であったりとか、
はい、
関節のこう噛み合わせがよろしくないとか、いう可能性もあるよね、
うんうん。
で、一つ女性の方で考えられるのは、
はい、
骨盤側の受け口と、あと大腿骨、太ももの骨ですよね。
はい、
で、ここら旧関節なんですけど、
球関節、
うすね。玉関節ね。
あ、玉？
うん。
あ、はいはいはい。
え、そういうことじゃなかったの？球、え、球関節ってそういう字書く？
雪のせいかもしれん。
あ、玉関節ね、うん。
あ、股関節、玉関節ね。
うん。
失礼失礼。
はい。
あら、穴と丸い先っぽでこう噛み合ってる関節ってこと？
そうそう。なんか電気のソケットみたいな感じの関係やね。
はいはい。
ね。まあ、肩も肩関節です。旧関節ですけどね。
はい。
で、その受け口の骨盤側の方が、こう、浅い。
うん。
うん。
生まれつきね。
そう。
はい。
で、あとその受け口の方向が、女性の方っていうのは骨盤の構造上、地面下向きというよりは、ちょっと外向きなんね。
はあ、
だから、太ももの骨は、こう、真下から真上にスコンって入ってるんじゃなくて、ちょっと外側に、大腿骨がこう、なんだろう、こう。
外から内向きに。
垂直じゃないわけよ。
入ってる。
そう。
はい。
外からちょっと内にパコッと入るような感じになってるので、縦の強い衝撃などに対して、やっぱ弱いんです、関節の作り上ね。なので、股関節脱臼しやすいとかいう方も多いですね、
うん、
人工関節入れる方も女性の方非常に多いですね。
そうです
ね。お客の方も多いと、
うん、
で骨盤の作りで言うと日本人は比較的骨盤が前側が開いてる傾向が高いと言われてます、うん、ので、まあ、より一層お客になりやすい、まあ、日本人女性7割ぐらいの方は、
はい、
お客のであったり、O 脚予備軍であったりすると、言われるぐらいなので、かなり高い、
はい、
率ですよね、
うん。
じゃあ、骨そのままにしといてえんかと、
はい、
いうわけでもないので、まあ、骨の形を変えることはできませんけど、
はい、
股関節の周りのいくつかの筋肉を鍛えておくといいです。
ああ、
はい、
その負担がかかりにくいように鍛えましょうってことね。う
ん
う
ん、で、ここでちょっとツイートをご紹介したいと思うんですけど。
はい。
はい。特に女性に多いように思うのですが、年をとって足、股関節、膝が変形して O 脚になり、そのうち歩けなくなる人をよく見かけます。これは、この原因は何でしょうか？また、予防法はあるでしょうか？ここを鍛えると良い、または姿勢で気をつけることがあれば教えてください。
はい。
ということでした。まさに、
ね、
そうですね。
うん、
鍛えてほしい部分で言うと、お尻。
お尻。
特に中殿筋ですね。
あ、
中殿筋の作用といえば何ですか？
中殿筋。外転？
外転。
はい。
外転すなわち、足を横に開く。立った状態で足を横に開く。
はい。
ね。うん。サイドキックみたいな。
はい。
ね。そして、もう一つ。
何だったっけ、内旋？
内旋。ですね。内旋というのは足の付け根から内側にひねる。
はい。
ねじる。ね、
はい。
この外転と内旋で働くのが中殿筋なんですよね、はい。あとは生活場面で言うと、
はい、
歩いている時の着地時、着地をした時なんかにも、うん、股関節への衝撃を和らげるために、
うん、
まあ、なんていうのかな、反射的に働いているところがあります。
ガクッと落ちたりしないようにこう。
そう。
ね。
まあ、あとは片足バランス。
はい。
まあ、立位で片方膝上げて足上げて立ってる時の、反対の軸足の方。
はい。
の、中殿筋が働きます。うん、片足バランス系、まあ、歩行というのは片足バランスの繰り返しということも言えるけども、
はい、
なので、着地の時もやし、支持してる時も、中殿筋は多少働いてるわけね。うん、で、歩行時、着地時に中殿筋がうまく働いてない時っていうのは、
はい、
後ろから見るとお尻をプリプリ横に振って歩くような感じになります。まあ、女性、ちょっと女性らしいというか、女性らし
い。歩きみたいな。
そうそうそう。で、あれば、中殿筋が働いてなくて、
はい、
もう今にも股関節が抜けそうみたいな感じで、カックカック、フリフリになっとるわけよね。
うんうん、
あれよろしくない。
はい。
ですよね。
そうですね。
うん。で、この中殿筋を鍛える方法なんですが、一番と言っていいぐらい簡単なのは、
うん、
横向きに寝て、
はい、
側外で寝まして、
はい、
上の足を持ち上げる。
ああ。あれでやってた、昔ね。ロングバケーションでね、
うん、
主人公がね、
やってた。
はい。
山口智子やってた。
そうそうそう。
なんで、どんな場面？
あの人モデル役だったでしょ。
ああ、そうか。
ベッドの上でちょっとこう、鍛えながら、
なんか
喋ってるみたいな場面を覚えてますよ、
うん。昔ながらのエアロビクスの教材によく出てたね。
あ、そうなんだ。
あのエクササイズね。横向きで足を上げる
っていう
の
ね。はいはい。
あの外転運動ですね、
はい。
あれもいいですね。
はい。
ただし、ちょっと話が飛びますけど、
はい、
運動の転移変換という観点から見ますとね、
はい、
うん、例えば人間普通横歩きしませんね、普段は。
しません。
神じゃないから。
しません。
ね、前方、縦の方向へ歩くわけですから、
はい、
その時に中殿筋が使われる練習をしたいわけなので、外転運動だけをして中殿筋が強くなりましたっていうところで止まるとそれまでなんですよ。
そうか、歩く時に使えないと意味ない。
そうそうそう。なので、さっき言ったような片足バランス系のエクササイズとか、
はい、
歩行そのものというところまで運動しないと、実際に、うん、まあ、うまく機能しない。
うん、
ただ、外転が強くなった人ということになっちゃうので、
うん、そうか、
そうならないように変換していく必要はあると思います。
使える筋肉にさせると。
そうですね。
はい。
はい、
どうしたら？
え？
え？
どういうこと？どうしたら？
どうした？どうやったら？
まあ、さっきの順番。だから外転運動した後、片足バランス系エクササイズとか。
片足バランスをしたりして。
うん。そう。例えば片足バランスじゃなくても、
うん、
両足をついた状態でのスプリットのランジ。足を前後に、まあ、例えば右足前、左足後ろにした状態でスクワットをするという。
は、
う、
い、ん。
で、これは前の右足側の中殿筋っていうのは頑張るわけですね。
うん、
より一層ね。だからよりなんだろう、不安定要素を入れた屈伸運動、スクワット動作をしてもいいですよね。
はい。
そして、通常のノーマルスクワットでもいいけど、そこに、例えばミニゴムバンド、
うん、
直径が30センチ、40センチぐらいのミニバンドを両足の中に入れて、膝の高さぐらいところ、まあ、膝よりちょっと上ぐらいのところに引っ掛けて、うん、足を広げる力を入れる、ゴムを広げる力を入れながらスクワットする。
あ、
ということは、広げる力、すなわち外転だから、
はい、
外転に使う筋肉を活性させながらも縦の上下屈伸運動というのはできるということね。
はいはい、
だから椅子からの立ち上がり、床からの立ち上がり時の中殿筋の使い方とかに似てるかなというですね、
はい、
うん。
階段登りはどうですか？
あ、いいと思いますよね。うん、
階段登るとき、お尻で登るか、
うん、
太ももで登るか選べる感じしません？
うん、つま先寄りに体重をかけすぎると、太もも寄りになると思うね。
はい、
で、かかと寄りに体重を置くと、お尻の筋肉が活性されやすいよね。うん。あとは、あんまり前傾姿勢を、上半身の前傾姿勢を取りすぎると、太もも前になるよね。
はい、ああ、そうなんだ。
うん。体重の置き方、重心の位置なんかで変わるかな。
ほう、うん。そんな意識しながらね。
うん。
ちょっとだけ階段を登るのも、駅の階段
とか。ああ、いいかもしれませんね。ちょっと目線を上げて、
はい、
登るとか、
すると
、お尻使いやすい。かもしれませんね。
はい。
で、あと、中殿筋ともう一つ、今日注目したいのがあるんです。
はい。
大腿筋膜張筋。
大腿筋膜張筋。
はい。中殿筋よりももう少し、まあ、側方、まあ、横というか、前の方にある筋肉ですね。
はい。中殿筋後ろだからね。
うん。まあ、そうだよね。
とね。
うん。で、大腿筋膜張筋は、
はい。
同じように、 外転運動、そして内旋運動の時に働く筋肉なんです。
じゃあ同じ時に仕事するわけ
ですね。そうそうそう。なんだろう、まあ、友達みたいなもんよね。中殿筋
の。前の友達と後ろの友達、ね。
そうそうそうそう。
はい。
で、この二つは、まあ、ほぼ同じような働きをするんだけど、
はい。
より厳密に言うと、骨盤の前傾、後傾、角度によっての役割分担が変わってくるんです。
ほう。
例えば骨盤が前傾、すなわち反り腰で、より、なんだろう、お尻の尻尾が高いという状態の時は、
はい、
大腿筋膜張筋が外転の時も内旋の時もより働くんですよ。
うん、
で、後傾に近づいてくると、中殿筋が働いてくる。
うんうん、
で、思いっきり後傾させて、例えば外転なんかすると、今度は大殿筋の、稼働が増えてくるよね。稼働率が増えてくる。ローディング率が高くなってくるよね。
はいはい、
なので、骨盤の前傾後傾をある程度コントロールするだけで、中殿筋や大腿筋膜張筋を目覚めさせることもできるわけです。それが股関節への負担の軽減にもつながるんですよね。
なるほどね。まあだから普段からすごい猫背の人は、中殿筋側ばっかりで、大腿筋膜張筋は仕事してなかったり、お尻プリプリの人は、中殿筋あんまり仕事してなかったりするわけですか。
うん。
うん、
で、そう考えてくると、股関節から少し場所が離れてくるけども、
はい、
骨盤の前傾をある程度作った上でっていうのが、まあ言うといいわけですよね、順番としては。はい、
うん、
じゃあ骨盤前傾を作る筋肉は他にもあるわけで、例えば、腸腰筋であったりとか、はい、内転筋であったりとか、
はい、
脊柱起立筋群であったりとか、
はい、
股関節で言うと、太ももの前側の大腿、大腿直筋であったりとか、
うんうん、
そういったところの筋肉を鍛えてあげることによって前傾をより、誘導というかね、
うん
うん、持っていくことができるっていうのはあると思いますね。
なるほどね。だから
その辺とのバランスもありますので、必ずしも中殿筋、大腿筋膜張筋だけやっておけばいいというわけではなくて、
うんうん、
他の筋肉との骨盤前傾との兼ね合いを見ていくということも姿勢チェックも大事なポイントでしょうね。
全部つながってますもんね。こっちがこうだとこっちがこうで影響し合ってるから、
うん、
まずは背筋の伸びた良い姿勢が、
まあできるっていうナチュラル S カーブができてるかっていう背骨のね、
はい、
そう考えると脊柱起立筋に対しての拮抗筋は腹直筋ですけども、
はい、
腹直筋の緊張が強いでようであればそこのストレッチも必要になってくると思いますし、そういったように前後拮抗する関係なんかの強化と、
はい、
あと柔軟性向上とこのバランスを総合的に見ていくというところまでやればいいかなと思いますね。
うん、
実際O脚の方は骨盤の前側が開きやすく、はい、そして背中腰が丸くなっている、
うん、
そして下っ腹を突き出すような立ち方、歩き方をされる方多いわけですね。
うん、
うん、まあ、そう考えると O脚は必ずしも股関節だけの問題ではないと、
うんうんうん、
全体の問題なんだな。で、日本人はそういう体型が多いと言われるんですけど、
はい、
欧米の方なんかは、まあ逆にこのお尻の位置が非常に高く、
はい、
腰が非常に反っていて、
うんうん、
まあ逆の、真逆の体型という方がいらっしゃいますよね。
すごい X 脚の人とかいますよね。
そう、どっちかというと X 脚にちょっとこう近い感じの方多いですけどね。
はい、
うん
うん、
で、今日、さらにおすすめしたいエクササイズがありまして、
はい、
これは股関節にもいいし、あと、その、脊柱の S 字カーブを作るのにもいいんですけども、ゴムバンドを使った、セルフアンカーエクササイズ、
はい。
僕が提唱しているセルフアンカーエクササイズ。これちょっと英語の文法的にどうなのかわかりませんけどね。
は
い、ちょっとわかんないですけどね。
はい、
で、例えば、座って足を伸ばした長座。
はい。
ね。で、足と足の幅の間を拳一つか二つ分ぐらい開けます。
はい。
はい。そして、長めのゴムバンドを用意しまして、
はい。
両足の裏へ引っ掛けて、
うん、
で、短く持ちます。短くってことは、手を伸ばしてさ、大きく前習いした時にゴムバンドが緩まない程度ということですね。
うんうん、
だから、こういう持ち方をすれば、きっとゴムバンドは1メートルぐらいあれば足りると思います。うん、
はい。
うん。ただ、このエクササイズはある程度の負荷が欲しいので、ゴムの強さにもよりますが、あまり細いゴムだったら2メートル用意して折りたたんで、うん、使った方がいい。
うん。
で、持ち方がポイントなんですけども、足の上で一回クロスします。
バッテンして。
バツを作る、はい。ということは、右手で引っ張ったゴムの負荷が、体格上の左足の方にかかるということですよね。うんうんうん、当然、左手に関しては右足の方にということですね、うん。で、それで両手同時に、引く、まあ、ローイング、ロー、ボート漕ぎのロー、
うん、
ローイング引くという動作をするんですよ。
はい、
でそうすると、足がゴムの力で閉じ、刺されるような感じでね。
はい。
うん。閉じてこようとするんですよね。
はいはい。
だけど、それに対して閉じないように開こうとする。うん、それが股関節の外転の力が入ったわけですよね。
うんうんうん、
で、かつ、足の裏に引っ掛けていて、で、自分の体の中心方向へ腕を引いてるわけですから、
はい、
股関節方向に圧がかかってるわけです。足の引き込みが入っとるんですよね、はい。これすごく大事で、股関節も肩関節も臼関節でしたけども、
はい、
潜り込む動作っていうのがすごく大事なんですね。これは特にインピンジメント、関節骨の衝突を防ぐ上で、潜り込ませるような圧をかけるってすごく大事なんですよね。引き込みというね。
意外と離れてっちゃってたりするんですか？
う
ん、
そう。
う
ん、あともう一つは、そのローイングをした時に背筋が働きます。
うん、
先ほどの脊柱起立筋であったりとか、肩関節の広背筋であったりとか、体幹の背面部の筋肉、大きい筋肉が働きます。
うん、
そして股関節の形を見れば屈曲状態になっているんですね。だから股関節は外転する力が働いているのと、あとは若干ですけども、つま先をですね、ちょっと内側に向けた状態でゴムをかけておくと、内旋位、内旋の位置のところで力が、うんうんうん、
働きやすい。
そう、働くので、先ほどの中殿筋、大腿筋膜張筋も働きやすく、脊柱の筋肉、背面部の筋肉も活性化されている状態なので、うん、体幹の安定及び股関節の屈曲位、の形がここで作れるんですよね、
うん。
そこに負荷がガンと全てにかかるので、
はい、
なんだろう、その形を体に覚え込ませるのにすごくいいエクササイズだと思っています。で、これをやった時に起こりやすいミスなんですけど、
はい、
ローイングで引っ張りました。
はい、
引く動作をした時に、肩が上がって、うん、背中が腰が丸くなる人がいるんですよね。これは腕で引いてしまってるということで。で、腕も使うんですけど、広背筋、脊柱、起立筋を使いたいんですよね、
はい。
で、どうしてもそれがうまくいかない場合っていうのは、その姿勢のままそのままパタンと寝るといい。
後ろに？
うん。
は
ー。だから頭、背中、腰まで全部床につけといて、つけといたら床と平行というか、フラットになるわけよね、
はい。
体幹フラット。で、足を。ね、上げるわけよね。で、ちょっと足きつかったら膝曲げてもいいんですけどね。
はい。
っていう風にしてあげると、ローイングをした時に背中が丸くなることを防ぐんですよね。
はは
うん。まずそっちを先やっといてもいいかもしれない。
じゃあ寝転がって足を真上に上げて、
うん、
で、ゴムバンド引っ掛けて引くと。
そうそうそう。
ははもう、こう、肘ごとグググググっと引いてきたらいいわけです。
そうです。肘が床にね、つくぐらいもつけてもいいけども。
おへそが前に出るような感じですかね、
う
ん、ちょっと。
そうそうそう、そう、
うん。
で、これを、その寝た方が、
はい、
その、例えば、背筋の右と左のバランスなんかも、認知がされやすいです、ね。
ああ。
うん。座った状態で引いた時にね、後ろからその人を見てるとね、
はい、
右すっごい強く引いて左引けてないとかってあるの。こういったもう脊柱にねじれの歪みが入っとったりして、
はい、
ちょっとアライメント崩してしまってる時があるんで、
うんうん、
で、寝てる時にもしそれをやると足が横に倒れてしまうの分かるんですよ、自分で。
ああ、そうか、うん。
だから体幹、腹筋、背筋も左右正しく、均等に力を入れるには、もう寝た状態が間違いない。
うん。うんやっぱり全ては寝てるとこから始まるとね。
うん。
はい。
ですよね。
はい。
この、寝た状態、もしくは座った状態での両足掛け、バンドクロス持ちのローイング。
うん。
これおすすめでございます。
はい。
うん。大腿筋膜張筋にね、ぐっとこう力が入る感じがすっごくわかる。
うん。
いい感じ。うん。
今週のセルフアンカーエクササイズでした。うん
はい、はい。来週もあるのこれ。
わかんない。
うん、ですよね。
はい。
で、僕はレッスンで最近ゴムバンドをね、導入したんですよ。この2ヶ月ぐらいでね。
はい。
すごくいいです。すごく、なんだろうな。レッスンの最後の15分ぐらいに入れたりするんですけど、1時間の。
はい。
ちょっとこう汗かけれるし、
うん、
で、体が、なんだろうな。例えば前半ほぐして伸ばしてってことをするんだけど、うん最後にそれでこう、カチッとこうなんだろう。
引き締める。
引き締めるっていうかね。
はい。
あの、前もちょっとこう、例えで言ったかもしれないんだけど、例えば、プリントが、ね、ごちゃごちゃになったプリントが10枚ありました。
うん。
で、もうそれぞれがもうしわくちゃ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって言ってもう、なんかカバンの中で押し込んどったみたいな感じ。うん、で、そのシワをちょっと一枚一枚丁寧にこう伸ばしていく作業が、例えば僕の中ではあのフォームローラー、フォームローリング、あれね、セルフ筋膜リリース、SMR っていう感じなんよね。
はい。
うん。で、それをこうシワをうまくこう伸ばしといて、で、さらにこう、その用紙をある程度こう束ねて、
はい、
束ねて、で、こう、トントントントンってこう一つにこう、
揃える。
揃える感じ。
はい。
で、これが例えば僕のストレッチの意味、なんかこうイメージだよね。
うん。
うん。で、最後にこう、それをカチッとホッチキスで止めて、もうバラバラにならんようにするっていうのが、セルフアンカーエクササイズはじめ、筋活動、筋トレなんやね。で、そうしておくと、いい状態が長く続くよね。少々、まあ、カバンの中に入れても、もうぐちゃぐちゃには、まあ、なりにくいよね。っていう。
最後のそれを知ってなかったら、また、バラバラぐちゃぐちゃってなっちゃうわけですね。
う
ん、
そうそうそう。
なりやすい。
そう。ホッチキスで止めたやつをさらにクリアファイルに入れるみたいな作業を、とかって、やればやるほどキリないじゃないですか。
はい。
それをさらにバインダーに閉じますとかさ。もっと硬いファイルに入れますとかって、っていうふうにエクササイズはキリがないんだけど。
なるほど。
うん。まあ、1時間、ね、そう、1時間の中ではもうホッチキス程度にするんだけど、
うん、
それしとくとね、本当にすごくいいです。
うん。
うん、で、あと、その、特に僕は股関節に、バンドエクササイズはいいと思ってて、
はい、
どっかに引っ掛けて手で引っ張って上半身エクササイズもできるんだけど、うん、少ないスペース、狭いスペースで、グループレッスンしながらやるときにちょっと厳しいよね。どっかにゴム引っ掛けてそれぞれ引っ張ってくださいみたいな。
そう、
ね、ないし、引っ掛ける場所が、うんうんうん。だから自分に引っ掛ける。で、足に引っ掛けてやる。そのときに上半身、下半身も鍛えられるし、僕はゴムバンドエクササイズだけでも全部でルーティーンがね、10個ぐらいありますね。
お
さっき言った座った状態、寝た状態のローイングっても間にあるんだけど、その前後にもいくつか入れてて、
うん。
うん、全部やると本当になんだろう。立つとか歩くっていうのが、ちゃんとする。しっかりする感じがするし、うん、体が整う感じがあるし、
はい、
僕自身それ取り入れてからすごく腰痛も楽になりましたね。
へ
ぇ、うん、いい感じです、
はい。
はい。
じゃあ、皆さんもちょっとずつ盗んで、やりましょう、
うん、はい。
はい。
やってみてください。
はい。
はい。まあ今日メインはこんなところですけどね。
はい。
他に何かありますか？雑談のコーナー。
雑談のコーナー？
うん。今日はこの後映画を見に行こうという、
ね。おそうそう。
スターウォーズ、
ローグワン
というね。
はい。
結構感動するらしいですよ。
本当？
前評判良さそう、
ね。楽しみやね。一個前見に行ったね。
一年前ね。
もう一年前ですかね。
はい、あれ12月やった。
BB-8 ね。
そうそう。
可愛かったね。
ね。行きました、ね。
また出てくるんですか ?BB-8。
いや、わからないんです。もう全然僕も。
あ、そうか。
下調べしてないんですけど。
ね。楽しみです。
ね。
はい。
はい。
あとは、今日は、
買い物。
そうそう。
これか。
ヒーターがね。
ね。
何ヒーターこれ。石、遠赤外線ヒーターの。
スタンド型のやつかね。
そうそう、首振りの。すごい便利であったかいんですけど。
あったかいんですけどね。
もう何年使ってんのこれ。20年ぐらい。
20年ぐらい使ってても、倒したりしたから割れてて、つい最近僕は足元割ってしまったので、転がして。
ねえ。
まあそろそろ。
これはもう売れんねえ。
これはメルカリでも売れない。送料が高くつきますけどね。
ねえ。
うん。全然、なんか、ノーブランドみたいなとこの、やつですけどね。
ねえ。でも、
すごい
東洋トーミーって書いてある。
聞いたことないじゃん。
ないか。
うん、
東洋トーミー。豊臣？
豊臣か。
うん、ね。豊臣のヒーター、20年、すごいですね。
すごい頑張ってくれたよ、これ。うん、まあそろそろちょっと買い替えようかないと、
はい、
電気屋の初売りへ行ってみたいですね。
行こうかな。
ねえ、
はい。
結構電気屋さんってテンション上がるよね。
楽しいね。
この年末年始特にだけど。
はいはい。
なんか買いませんけど、いろいろ見てみる。
見てね。
うん。
こんなあるんか、みたいな。
何が好き？どのコーナーが好き？パソコン。
パソコンあんまりでも、スペックはわかんないんですよね、うん。別にね、あんまりこう、新製品とか惹かれないから。
なるほど。
うん。何がいいかな、
ね、携帯コーナー。
携帯コーナー。
ね、
見たり ね,
ね。
カメラコーナーとかね。
ね。
あと、音スピーカ
ー。ああ、オーディオね。
ああ、いいなって思ったり。
ね。
はい。
ね、テレビもどんどん安くなってますけどね。
あ、そうらしいですね。ね。
本当ね。
ね。あと今、買い替えたいのは、トースター。もう焦げ焦げ
よ。ああ、ね。僕が独身時代から使っていたやつです。
そう。
トースター。
そう。
下にあれ、何が、落ちて何が焦げてるのかわからないぐらいもう
炭化してますね。わからないぐらい。でももう網の留め金が曲がってるから外せもしない。
はい。
はい。あれ欲しい。
はい。ちょっと見てみましょう。
バルミューダとかどう？
何それ？バミューダ
海トライアングルじゃない。違う。違います。バルミューダはベンチャー企業で、すごいスタイリッシュな、ああいう家電っていうんですか？
アメリカ？
いや、日本の。
あ、そう。
で、お水をちょっとだけ入れとくと、スチームでこう、パン屋さんの焼きたてのパンになります、みたいな。
へ
ぇ、トースターが大ヒットした。
はぁ、すごいね。
そう。最近は、すごいかっこいい扇風機とか。
あ、すごいね。
あと、コーヒー専用ケトルとか。
ほぉ。
作ってます。
すごい。まあ、見てみましょう。
見てみましょう。
はい。
はい。炊飯器もね。
そうね。あれも古いね。そろそろ。
はい。
うん。ですね。はい。
はい。そんな感じです。
はい。
はい。
また1年間、よろしくお願いいたします。はい、よろしく
お願いします。
ね。皆さんの今年の、なんか抱負。
抱負？
特にその、今年はこんなスポーツにチャレンジしようと思いますとかさ。
はあ、はあ。
今年の目標はフルマラソンの4時間切りですとかさ。
はい。
なんか、そういう目標もしよかったら、ツイッターでね、寄せてくれて。
いいですね。
で、それに関して、例えば、なんかこう、質問もちょっと加えていただいて。
うん、うん、うん。
まあ、僕らも全部答えれんかもしれんけどね、うん。これを達成するためにはどんな目標設定したらいいですかとか。
はい。
どれぐらいの目安でやればいいですかとかさ、
うん。
うん。なんかそんな質問とか、いただけたら答えていきたいなと思います。
はい。
はい。ツイッターをやっていますよ。
ゼロから始める体づくり。
はい。ハッシュタグはカタカナでゼロからだでお願いいたします。
はい。お願いします。ご意見、ご感想、ご質問。
はい。
どしどし。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
はい。じゃあ今年も一年よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。今日はこの辺で。
さようなら。
さようなら。